コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上博克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。三角山放送局、山形翼です。今週もスタートしました、コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道コンサドーレ札幌、三上博克 GM とともにお送りします。三上さんおはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まずは、はい、クラブからも発表になっております。そしてもう今週に迫っておりますが、ディフェンダー背番号88番馬場誠也選手がアンダー23日本代表メンバーに選出されました。で、早速今週この番組放送の翌日3月22日19時20分キックオフのアンダー23マリ代表、そして週が明けて3月25日月曜日19時15分キックオフのアンダー23のウクライナ代表戦2試合に今回この日本代表メンバーとして馬場誠也選手が参加ということで、コンサドーレからこの日本代表日の丸を背負って戦う選手がまた出てきましたね。三上さん。
そうですね、あのクラブとして本当を目指している中でね、やっぱり北海道ともに世界へというそのクラブスローガンの一つでもありますし、
はい、
まずはね、クラブから代表選手をどのカテゴリーに対してもこう積極的に出していきたいなって、まあ、思っています、
はい。
まあ、その中で特に今年アンダー23はね、本当オリンピックイヤーということで、すごく重要な年代だと思うんですよ。で、今回はね、まあ、たまたまその馬場だけですけども、その世代の選手、僕の中ではそういう可能性がある選手っていうのはうちにまだいると思っていますので、
はい、
残念ながらね、現時点でそういう世代の選手がちょっと怪我とかでなかなかこうリーグ戦に出れていないという部分もあって、今回はね、あの誠也だけ、こう選出されましたけども、まずはその誠也がね努力して、さらに、まあ、数年前に移籍というね、大きな決断をした上で、
はい、
今こういう場に立てれるということはクラブとしてもすごく大きいなと思ってますし、まずは今週ね、国内の親善試合、誠也の活躍を見守りつつ、次はやっぱり同じこの世代にね、うん、僕がさっき言ったようなまだ複数の選手僕可能性あると思ってますから、
はい、
なんとかねコンディションを戻しつつチームとして、活躍させチームの結果につなげ、馬場誠也の次に当たる2人目3人目っていう選手をね引き続き出せれるようにこう頑張りたいなっていうふうに思ってます、うん。
この先2024年まさに今年パリオリンピック開催迫っていますけど、まだまだこの期間内にアピールしてその代表のポジションを掴んでいける選手、可能性を秘めた選手っていうのはコンサドーレにもたくさんいるということですから、まずはねその馬場誠也選手が今回アンダー23の日本代表メンバーとしての活躍を大注目してサポーターの皆さんも応援をしていただければなと思います。そして同じくねタイ代表メンバーには先週もご紹介しましたがスパチョーク選手も選ばれて、スパチョーク選手はこの後3月の26日には韓国代表との試合も、ね、控えておりますので、
はい、
まあ、いずれも国をまたいでですけどコンサドーレから代表選手選ばれて、そしてこの先につながっていってほしいなと本当に切に願っているので注目していきましょう、
はい。
さてまずは先週の試合の振り返りからです。先週3月の16日土曜日に札幌ドームで行われた明治安田 J1 リーグ第4節 FC 町田ゼルビア戦、ホーム開幕2連戦の第2戦目となりました。この試合結果は1対2での敗戦となりました。まずは三上さんから試合の総括をお願いします。
はい、攻め勝つということをねやっぱり意識してどれだけ得点を取るか、どのタイミングで取るかっていうことを本当目標に この試合臨んだんですけども、残念ながらね、まあ、結果的に先に相手に得点を与えてしまって追いかける得点から突き放され、最後なんとか意地でね、 一つ返せれたっていう、まあ、こうゲームになってしまったというふうに、まあ、感じています。内容的にね、自分たちがやろうとしているサッカーっていうのはかなり集中してできてたのかなって思う部分結構あるんですけども、はい、一方でやはりその最後のフィニッシュまで持っていくっていうところでなかなかこう持って いけなかった、うん、そういうシーンもこう多々見られたっていうところは反省しなきゃいけないなっていうことと、うん、一方で、まあ、本当一筋の明るい、ね部分としては後半からこう出てきたメンバーがかなりアグレッシブにやってくれたおかげですごくこう自分たちのやろうとするものが少し表現でき、うん、そして結果としてもね1ゴールしか取れませんでしたけども一つ返した中でこのゲーム追いつけるんじゃないかっていう雰囲気をね、作ってもらえた、そこはちょっとプラスに考えたいなというふうに思っております。ただやっぱりここまでのリーグ戦なかなかこう結果が出ないっていうところでやっぱりまあこう辛い、思いはあるんです。それも正直なところですね。でもやっぱり一つ一つこれを乗り越えなきゃいけないと思ってますし、僕の中では乗り越えれるものがこのクラブにこのチームにあるというふうに思ってますので、具体的にはね、この2週間、まあ、この中で代表に輩出している選手いたりしますけども、怪我人なんかがかなり復帰してきていますし、次のね、ゲームに対していい準備そしていいメンバーで、次のゲームに臨んでいけそうなそういう雰囲気を感じてますので、しっかりとそういうことを含めた中で対策対応して次のゲームに臨みたいなというふうに今は思ってます。
はい、この町田戦まずスタートメンバーに右のウイングにはミッドフィルダー背番号30番田中博夢選手がプロこのリーグ戦では初先発ということになりました。
そうですね、本当キャンプの中からね、昨年一旦我々のチーム外に出て、まあ、そこで出た経験っていうのを今シーズンのキャンプから少しこう見せてくれていて、すごくいい状態だったし、前々節を含めてその交代等々で入った時、はい、少しこう流れを変えれるような、まあ、そういうような役割もこうできてきたなっていう中で、思い切ってこのタイミングでね、先発で使うっていうことがチームにとってもプラスに働くんではないか、または選手本人ヒロムにとってもね、大きなこう機会大きな経験になっていくなっていうの中でね、今回先発を決めさせてもらって、まあ、実際のゲーム自体はねなかなかやはりそのスタートで入った時の難しさっていうところを乗り越えれてなかった部分もまだまだあるなとは思ってるんですけども、はい、すごくこう積極的にやろうとしてたことが見えたりしたので、クラブとしてチームとしてはすごくねポジティブに考えれるそんなようなゲームだったなと思ってます。
ぜひねこの、まあ、今回は初先発出場ということでこの試合では生かしきれなかったこともあるかもしれないですけど、この先またそのチャンスをしっかり一つ一つ掴み取ってもっと田中博夢選手らしさみたいなところをピッチで表現していってほしいなという、サポーターとしても非常に期待値が高まった、そんなシーンでした。そして、はい、今シーズン2024シーズンのチームのファーストゴール、そしてこの試合での、初得点、そして何よりもプロ初得点を決めてくれたのがミッドフィルダー背番号35番原康介選手。いやー
よかったですね。
よかったですね。
意外と、まあ、実は試合前ONO のね小野伸二もこのタイミングで実は挨拶をしていて、このゲームに向けたトレーニングなんかにも参加させてもらったりして、
はい、
まあ、その中でね練習終了後なんかにクラブハウスだとか、会社の中でね伸二といろいろこうコミュニケーションとか打ち合わせをさせてもらってる中で、意外に初ゴール康介あるかもねみたいな話を実は2人でもしてたりしていて、
はい、
そういった中でね彼自身も本当思い切ってこうプレーしてましたし、実際ね彼が結果をねこういう形で出してくれた、残念ながらチームとして勝つことができなかった、勝ち点を得られなかったっていう前提はあるんですけども、それこそ試合後もね真実を少し話した中で、やっぱりあの一つがあるかないかって次僕らが向かう中では非常に大きいよねっていう話をね真実ともちょっとさせてもらった中で、そういった部分でいうとね本当いい形で彼の良さっていうのが出たなっていうふうに思いました。
後半途中から出場して後半の39分に原選手のファーストゴールが生まれましたけど、やっぱりこのこれまで今シーズン ゴールを割ることができなかったチームにとっても、で何よりもそのゴールを心待ちにしていた我々サポーターによっても、あの原選手の姿勢とそしてその結果で示してくれた姿に改めてもう気持ち前を向いていかなければいけないなっていうふうにもなんかこう学ばされたというか、そんな気持ちで僕はあの日スタジアム DJ でね、僕は担当して原選手のプロ初ゴールのコールもさせてもらったんですけど、そんな気持ちでした。
いや本当そうですよね。ああいう若い力がねどんどん今出てくるタイミングだと思っています、うん、うちのクラブは、
はい、
そういった中でね一つこういう結果を出してくれた、そしてあの空気感変わったと思うんですよね、あの一つで、要はあの変わった空気感を次のホームゲームの時にはやっぱり頭からやれるような、そういうようなことを彼自身が示してくれ、チームとしてもねそこに勢いとさらなる賢さを持ってね、ぜひ本当やっていきたい。そのきっかけを、まあ、ルーキーではありますけども、はい、コウスケが作ってくれたっていうのはね大きかったなって思ってます。
そんな明治安田 J1 リーグ第4節 FC 町田ゼルビア戦は1対2で、結果は敗戦となりましたが、一筋の光が見えた、そんなシーンもあった試合でした。さて三上さん、ここで番組宛てに届いたビクトリーメッセージをご紹介させてください。
はい、
まずはビクトリーネームテッコさんです。三上さん、翼さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。そして翼さん、スタジアム DJ デビューおめでとうございます。ありがとうございます、うん、SNS 等の動画ではありましたが、翼さんの気持ちのこもったアナウンスめちゃくちゃ上がりました。なだけに是が非でも勝利の喜びとゴールのおたけびをもっともっとさせてあげたかったです。これは僕も同じ思いです。でもまだ次に向けてそのね、力は蓄えていこうかなというふうに思いますが、そんな中で気になったのがホーム攻め勝つ2戦のはずなのに、特に町田戦を前に選手たちからも先制されたら難しくなるというような声が聞こえ、やられたら徹底的にやり返すような攻撃的サッカーらしくない弱気な意識が芽生えているのかなと気になりました。パスをつなぐだけが攻撃的な姿勢とは思わないですし、リズムよくつないでこそ脅威になると思います。そのために背後をつくドリブル突破やサイドチェンジ、動き出しで相手を揺さぶることや球際やセカンドボールへの積極性もそうですし、チームはトレーニングしていると思いますが、本番での勇気のあるプレー、心揺さぶられるプレーがもっと最初から見たいです。もし怪我人などで弱気になるような状況なのであれば、選手補強であったりでチームを強化してほしいです。これからももっと J1 の高みを目指すためにも、チームにも三上さんにももっと強気でいってほしいです。サポーターの素人の分際が簡単に物申して申し訳ありません。私ももっと応援します。最後に今の三上さんのお気持ちや考えを伺えたらと思います、というふうにメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。まずいつも言ってるように、皆さんでやっぱりこのクラブって作っていこうって思ってますから、そこにその素人だとかね、プロだとかっていうなく、一つのその思いがある中でいろんな指摘っていうのは本当今後もしていただきたいと思ってますし、今いただいたようなメッセージっていうのもすごくありがたいなっていうふうにまず思ってます。で、そうですね、最後にあった、考えをお伺いできたらっていうことを少し、お話しさせてもらおうと思っていますけども、
はい、
その前にね、まずゲーム前に選手の方で、先制されたらちょっと難しくなるというようなこうコメントを見て、ちょっと弱気になってるかなっていうふうな、ご質問感想あったと思うんですよ、これに関してはね、決して選手は弱気になってないです、ただなぜじゃあそういうコメントをしたのかというと、町田さんのやはりその戦い方のスタイル、そして今年、開幕してからの数試合の傾向を見ると、やはりそのもし向こうが先制するとある意味守り抜くっていう比重が意識含めて8割5分ってすごく高くなる戦術をずっと感じているんですね、僕らとしては、なのでそういった意味で簡単に失点してしまったり向こうに先制してしまうとちょっと難しくなるよねっていう現実的な感覚を選手として多分コメントしたっていうふうに思ってます、
はい、
なので、決してねその弱気になってるっていうことはね、僕も含めてなんですけども、選手の中にもまずないですよっていうのが、このメッセージを聞いてまず最初に思ったことです。 で最後の方にあった、まあ、僕自身の、ね、今の現状の気持ち考えっていうところを伺えればっていうことで言うとですね、少しまあ経営的な話も入っていくんですけども、まずうちのクラブって本当この10年すごいいい意味でのポジティブな進歩ができたなっていうふうに思ってます。ただこの10年間のこのクラブの戦略の一つとして、少し風呂敷をこう広げてね、クラブを少しずつ大きくしていこうと、要するに身の丈よりちょっと風呂敷を広げながらそこに投資等々して、まあ、やっていこうというスタンスの中で、この10年本当にいい方向できたというふうに思ってます。で次のステップに踏む前段階として、この広げた風呂敷、身の丈以上の風呂敷っていうのを身の丈にしなきゃいけないっていう今ステップだと僕思ってるんですね。そういった意味で言うと、まあ、あのコロナが明けてですね、まあ、J リーグの中では、まあ、今シーズンからクラブライセンス制度っていうのが復活しました、
はい、
簡単な話、これ以上の債務超過、はい、3年連続の赤字いけないっていう、まあ、状況があります、うん、そう考えた時にこの24年シーズンっていうのはクラブの中でまず絶対的に黒字を必達したいっていうことを考えてます、うん、なぜならば24、25、26、3期連続赤字、まあダメなわけですね、
うん、
そう考えたときに皆さん方もご存知のように26っていうのはシーズン以降が決まった年、スタートする年です、
はい、
イコール今までといろんなことが、大きな違いがその時になって起こり得るんじゃないかっていうふうに思っています。なので当然毎年毎年黒字を目指していきますけども、この26、27シーズンっていうところはあまりにも不確定要素が大きいなっていうふうに思ってます。そういったリスクエッジを考えた場合に、24年、25年どちらかで絶対黒字を出しとかなければ、まず絶対的にこのクラブが今後も50年、100年としっかりと目指してやっていくっていうことを考えても、まずはこの2年間のうちのどちらかを黒字にしなきゃいけないっていうのが一つどうしてもあると思ってます。そう考えたときに、よりこの24年シーズンの方がいろんなトライをしつつも黒字にしやすいなっていうことから、今年黒字必達っていうことをまずは考えてます。ただだからといってチームが J2 に降格してしまったらどうにもならないっていうことは、もうこれ当然考えていますので、チームトップ強化費に関しても昨年と同様の予算を計上していますし、もっと言うんであればそこの計上している部分には補強費と言われるような、要するに今まだ使い切っていない費用、予算というものもあります。そういった中でいろんな形でうまくバランスを取りながら、やりながらチームを強化をし、そして絶対的に J1 は残留しつつ、なんとかトップ10の中に入っていく、そういうシーズンだなっていうふうにこう思っていますので、まずは決してその弱気になることなく、僕自身はやるべきことをやっていこうというふうに、まあ、思ってます。なので具体的にはね、まず資本政策含めてもう一回いろいろなパートナー、もしくは新たなパートナーを巻き込んで、今シーズン中にしっかりとその基盤を作りたいって思ってます。先ほどお話したようにチーム人件費っていうところも補強の部分の予算もまだ持ってます。そういった中で3年後、5年後、10年後のコンサドーレっていうクラブの在り方っていうものを作っていくために、今まず僕がやらなきゃいけないのはチームを支えつつ、クラブの資本政策っていうところをもう一回バージョンアップできる、そういうことをまずはしなきゃいけない。これをなるべく早く決定させ、チーム強化、そういったところに全身全霊をかけてやっていきたいなっていうふうに思っているっていうのが、僕の今の率直な思いと僕のやるべきことかなって思っているので、まあ、このメッセージに対して、すいません少し長くなりましたけど、ちょっとお答えをさせていただきました。
今日この今三上さんの気持ち、そしてクラブのこれからの、まあ、姿勢みたいなところを伺って、これからこのサポーターとしてじゃあ何ができるのかっていうところを、我々もしっかりと身の丈に合わせて、そして何よりもクラブのためにできること、まあ、やはりまずは応援につながっていくのかなというふうに思うんですけど、
はい、
少し気持ちをこの機会に 改めて、そしてクラブを応援する身として同じ方向に向かっていきたいなと今一リスナーとして僕自身は思いました。
ただね、僕らにしたらもう本当に皆さんすでにやってくれてるんでね、
うん、
うん、それを継続してぜひしていただければなって、うん、心強く思ってます、
はい、まず何よりもクラブの掲げている北海道とともに世界へっていう、ここを本当に目指していってほしいし、行きたいし、
はい、
その中でただそのフィールドに立つための叶えなければいけない、必達しなければいけない条件というのも現実あることがね、今今日この放送で分かったので、はい、我々もそれを後押しできたらなというふうに思います。そしてもう一通ビクトリーメッセージ、パワーハウスさんから気になることがあり、お便りします。
はい、
宮野沢の練習場内の芝と札幌ドームの芝の状態がかけ離れすぎてしまっていて、ホームアドバンテージが働いていないように思います。現行のレギュレーションではまだシーズンの序盤に当たりますが、シーズン移行する2026シーズン以降はこの時期リーグの中盤から終盤の大事な試合が続く時期に当たります。ドームの芝がこの状態では選手が力を発揮できずかわいそうです。怪我人も多くなりそうですし、何か対策はお考えでしょうか。もしチームで練習場やドームの芝の育成をする計画があるのであれば、僕も会社を辞めてでもお手伝いしたい気持ちです。本気です。ぜひお話聞けたら嬉しいです、というふうにいただいてました。
まずパワーハウスさんのその気持ち受け取りました。本当にありがとうございます。で、まあ、このグラウンドの状況なんですけども、昨年も、まあ、この番組でもね、取り上げられたと思うんですけど、はい、ドームのグラウンドコンディションがあまり良くないんじゃないかっていうお話ありました。あの時にもお答えさせてもらったんですけども、まあ、我々の通常行っている宮野さんの芝管理のメンテナンス等々のスタッフさんを札幌ドームさんのスタッフさんと、まあ、交流させて、僕らも含めて3社で実はミーティングっていうのを昨年のその時期からですね、
はい、
ずっと今も続けて実は継続してやっています。そんな中で、まあ、今シーズンのオフ期間、まあ、時期でいうとですね、オーバーシートをかぶせるような12月1月2月の過ごさせ方っていうのを、まあ、このプロジェクトチームの方で今年新たにこういう形で費用等々この種類をこれだけの量をまこうっていうことで良くするためにという仮説の中、実は対応させてもらいました。そういった中で今があるという状況なんですけども、さすがにね、今年この3月、まあ、気象状況としてすごく遅い時期での降雪っていう、まあ、例年にないようなこう状況の中で、3月のこの2試合のホームゲームのコンディションとしてはご指摘の通り残念ながらいい状況にこうなっていないんですけども、実は開幕のする前、そして開幕した後、そしてこの間の試合ごと、この3回今言ったプロジェクトメンバーでですね、芝なんかもまた見させてもらっている中で、実はそのプロジェクトで進めてきたオフ期間での費用の巻き方、量等々っていうの効果っていうのが実はすごく出てきていてですね、
はい、
僕らこのプロジェクトメンバーから言うと、4月からのホームゲームには間違いなく今までにないドーム以上の芝のコンディションになっていくなっていう感触が実はありますと。
ほう、
具体的にはね、新しい芝と言われる目が今どんどん見かけ、今現状悪かった芝の下からどんどん今入ってきてまして、
うんうん、
この芝が、まあ、3月の末から4月にかけて少し外に出せれるというこの期間を使うと、間違いなく改善されていくんじゃないかな、
うん、
それがその先にある、まあ、このパワーハウスさんからもあったシーズン移行後もね、この経験、この技術っていうのを生かしていけるんじゃないかなっていうものをすごく今手応えとして感じているというのが今の率直な状況でした。
芝も生き物ですからね、
はい、
その目の新しく生えてくる目 の、まあ、その育成のスピード感と、あとそれからどれだけその芝をいい状態にこの時期までに持っていけるのかっていう、その試行錯誤の一つ成果が今このタイミングで見え始めてきているということですね、
はい、
おう、なんでこれからね、また4月に入ってからもホームの連戦もあったりするので、その頃にはいつもの綺麗なドームの芝が 見えていることを我々ね、ちょっとサポーターとしても楽しみに、何よりもこの先の天候状況なんかにも非常にかかってきますよね。
そうですね、まあ、せめて降雪が少しでも収まってもらえればね、
本当そうですね、
すごくいい状態に本当早くなるなって思っています。
なんで今実際現場ではこういうふうにしっかりチームを組んで芝の管理を昨年からずっと継続で見てきている、その成果が出始めているということですので、我々にサポーターにできることはあとは天候を祈って、そしてその綺麗なピッチを見に札幌ドームに行くと。
はい、
はい、なんでちょっとまたね期待値を持ってこの先見ていきましょう。さて今週はリーグ戦、先ほども冒頭でお伝えした通り代表ウィークになっているので公式戦お休みです、はい、J1 リーグなので、次の試合は第5節3月の30日アウェーでヴィッセル神戸との対戦が控えておりますが、それまで、挟んで2週ですね、空いております、はい、この後チームのスケジュールはどんな動きになりますか。
そうですね、まず週末に地元の大学生と、はい、トレーニングゲームをやるような予定でいます。
はい、
でそのトレーニングゲームに関してはまずキャンプでなかなかこう怪我でこの開幕からここまでなかなか全体練習に合流できていなかった選手っていうのが数名いたりするんですけども、そういう選手にもゲームの機会を与えれるっていうことが一つ、
はい、
もう一つはこの週末今週からだいぶグラウンドに立てれる選手っていうのが増えてきましたので、はい、その選手たちのコンディションアップっていう狙い、
うんうんうん、
そして神戸戦に向けた戦術的な試しを含めたですね、
はい、
仮想ゲームというような、うん、大きく言ってこの3つの要素を、まあ、この1日に集約してですね、
はい、
このトレーニングゲームをやりたいなということで、まずチームとしてはそこに向けて今できることをということでやらさせてもらってます。
なるほど。このトレーニングゲームが今クラブの公式サイトの方のスケジュールにも公開されてますが、3月の23日土曜日、今週末の土曜日の11時から宮野沢白い恋人サッカー場でこの今三上さんが掲げた3つのトライをトレーニングゲーム、札幌の大学生との試合が今予定されております。でこちらはもちろん宮野沢ですから見学も自由となっておりますので、サポーターの皆さんにも、はい、リーグ戦はお休みですけども、選手たちのその動きを、実際に見て楽しんでもらえるんじゃないかなというふうに思います。せっかくのこの空いた期間で、でまた次に向かっていくこの試合も控えているので、はい、いいこの時間の使い方、トライの仕方していってほしいなというふうに思います。
やっぱりねこの時間の過ごし方ってすごく大切なんで、うん、まして僕らのね今の立ち位置からすると、うん、どのクラブよりも重要な時間だと僕らは思ってやってますので、
はい、
しっかりとやっぱりそれを結果に出さなければ、ね、いけないので、うんうん、しっかりやりたいと思います、
はい、そしてその結果を我々は待ちわびて、そしてその瞬間に一緒に立てるようにね、これからも、向かっていく試合に全力で応援していきたいなというふうに思います。番組ではコンサドーレ YouTube チャンネル、コンサドーレ TV、 さらには各種ポッドキャストサービスでアーカイブも配信中です。それでは今週はこの辺で、
北海道コンサドーレ札幌の三上博一と、
進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
白い恋人。
番組では三上 GM 宛ての質問メッセージを募集しています。メールアドレスはrequest@山角山.co.jp、 XQTwitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞ。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りしました。